はようございます。寒く、本当に寒くなってきまして、いつから雪が降るかなという感じになってきました。で、いよいよ今週の土曜日にクリスマスの特別集会に、なりました。で、来週がクリスマス礼拝で、クリスマスの一連の集会が続きます。ぜひこの時に新しい方とかですね、主を求める方が起こされるように祈っていきたいと思います。今日は、そのクリスマスの中から、それまでヨセフ・マリアの信仰を見てきましたけど、今度はヘロデ王の罪ですね。ヘロデ王の罪というか、ヘロデ王の弱さっていうところを見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。またこれから聖書の御言葉を読んでいきます。どうかその中から私たちに対して神様が語りかけてくださり、御言葉によって私たちが養われていきますようにお祈りいたします。これからのひとときが神様の御手の中にありますように、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。一節に、マタイの福音書2章1節に、イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムにおいでになった時という言葉が出てきます。で、イエス様が生まれたのがヘロデ王の時だったということですね。で、このヘロデ王で誰かですけれども、何回かもうお話ししたのでお分かりかと思いますけども、地図を見ますとユダヤの下にイドマヤという国があります。で、そこの出身なんですね。で、どうしてそのイドマヤ人のヘロデがユダヤの王として治まっていたかというと、旧約聖書と新約聖書の間にですね、様々なことがありました。で、一つは旧約聖書の終わりはペルシアという国が、その当時の世界ですよね、治めていたというところで終わっていきます。で、その後ペルシアの時代の後に、ギリシャが出てきます。で、有名なアレキサンダー大王が出てきます。で、世界をこう支配していきますけども、あまりにも巨大だったために4つに分かれていきます。で、そのうちのですね、一つのシリアですね、今ちょうど戦争してアサド大統領が出されたという国ですね、あの辺が今の、シリアですね。あのところで4つに分かれたうちの1つがそのシリアによって、シリアという国によってこう支配されてたわけですけども、そこが、ユダヤも治めたわけですね、攻め取ったわけですね。で、ところがですね、このシリアは、ギリシャ人なんですけども、治めてたのは、彼らがですね、エルサレムの神殿に、ギリシャというとゼウスですよね、ギリシャ神話に出てくるゼウスの像を安置したり、ユダヤ人をですね、かなりたくさん殺していくんですね。で、かなり殺していきます。それであまりのひどさに、マカバイアという人がですね、祭司なんですけども、この人が反乱を起こしていきます。そしてシリア人を追い出すんですね。で、ユダヤはその時にですね、独立するんです。で、その時治めていた王朝ハスモン家っていう、そのマカバイアが出たところなんですけども、ハスモン家っていう王朝ができるんですね、ユダヤ人の。で、彼らが国を治めていきました、ユダヤの国を。で、結構広く領土も広げたりとかですね、していくんですね。ところが、いろんなことで内乱を起こしていくわけです。で、跡目争いになるんですよね。そこでこう2つに分かれていって、で、1つがですね、ローマ帝国に助けを求めるわけです。そこからローマ帝国が入ってきて、結局はユダヤはローマによって支配されていくようになっていくわけですね。で、そのローマ帝国に取り込んで、自分をユダヤの王にしてくれって言ったのがヘロデなんです。で、ヘロデは、お父さんおじいさんのぐらいからこうユダヤにこう入り込んできていきます。で、ついにこのヘロデがですね、 ユダヤの王としてローマから認められたということです。ユダヤ人たちが自分たちの王になってくださいじゃなくて、ローマ帝国によってじゃあここの国はお前に王としてお前が王となったらいいと言ってですね、そうやってヘロデがユダヤの王になっていくわけです。でところがですね、ユダヤ人はじゃあヘロデを歓迎したかというとですね、やっぱり違うんですよね。やはりユダヤ人じゃないっていうことが非常に大きなネックになります。そして旧約見るとユダヤ人立法の中で王となるべき人は誰かっていうのが書いてあるんですね。やっぱりそこはユダヤ人でなければならないと書いてあります。そしてまた神様が示した人でないといけないというのがあるんですね。ところがヘロデは別に神様にそう言われたわけでもなく、ユダヤ人でもなく、それでヘロデはいろんなことするんですよ。いろんなことしていきます。でなんとかユダヤ人に気に入られようとします。でまずユダヤ教に改心しますですね。そしてそのさっき言ったハスムン家というユダヤを治めていたそのユダヤ人の王朝があるわけですけども、そこの娘と結婚していきます。そして神殿を改築していきます。神殿がですね、ヘロデ王の時代になるとものすごく大きくて立派な神殿になっていきます。そういうことをしていきます。でヘロデもですね、悪かった非常に悪かったかというとそうでもなくてですね、飢饉があったらそういう飢饉にあった人たちを助けたりとかですね、いろんなことはしているわけです。でもなかなかやはりユダヤ人に受け入れられませんでした。で、でも彼はですね、ヘロデ大王と言われるだけあって領土を広めたり、そういう政治的手腕はあったみたいです。でところがですね、このヘロデが晩年になってくると、このヘロデも自分のですね、王位を奪うんじゃないかという非常にですね、そういうことに恐れていくわけです。自分の王位が奪われていくんではないかっていう。で、ヘロデには何人かの奥さんがいたわけですけれども、そのうち一番愛したのがそのハスモン家の娘さんだった、何でしょうっていうの人が、マリアンメという人なんですね。で、ところがですね、この奥さんもですね、彼は、自分を王位を狙っているんじゃないか、まあ、いろんな噂を聞いて一番愛していた奥さんを殺してしまうわけです。でその二人の子供も自分の王位を狙っているっていうんで殺してしまうんですね。だからですね、でヘロデはたくさんの人を殺しています。ですからユダヤ人は非常にですね、ヘロデをそういう意味で恐れるんですね。ですからこの2章の中で、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかっていうのを聞いたときに、3節にこれを聞いてヘロデは動揺したってあります。エルサレム中の人々も王と同じであったと言ってます。だからヘロデがまたそのことで何かをしていくんじゃないかっていうですね、非常な恐れがあったわけです。ですから彼は晩年、本当に彼は紀元前4年に亡くなるんですけども、彼は晩年にですね、言われた言葉が殺意に満ちた老人っていうふうに呼ばれるようになってきます。だから王位を脅かすと思うとですね、近親者であろうと自分の妻であろうと子供であろうと殺していくわけですね。ですからローマ皇帝はヘロデのことを、ヘロデの息子でいるよりもヘロデの豚である方が安全だとまで言ったわけですね。それほどまでにヘロデという人は非常に多くの人を殺していた、ユダヤ人からも憎まれていた。そういう時にイエス様が生まれたわけです。そういう時にイエス様が生まれたんですね。ヘロデはですね、自分が死ぬのが分かっていた時に、もう死ぬ時にはエルサレムの著名人ですね、かなりの数をですね、投獄するんですね。で自分が死ぬと同時に全員を処刑したっていう、非常にですね、血生臭い人だったんです。でヘロデがそういうような人だったという時にイエス様が生まれてきます。神様はなぜこういう時にイエス様を生まれさせたのかですね、私たちは分かりません。もっともっと安全な時に生まれればよかったんじゃないかとかいろいろ考えてきますけれども、神様のご計画っていうのは本当にわからないですね。 で、さっきも言ったようにヘロデは自分の王位が奪われると恐れた時にたくさんの人を殺していきました。ですからここでもですね、博士たち来た時に何て言ったかというと、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと聞くんですね。ユダヤ人の自分の王位、自分が 王としての権威を守るために多くの人を殺していったその王様に、ユダヤ人の王として新しく生まれた方はと聞かれた時には、もうヘロデ王はもうこの人を殺すしかないと、自分の王位を守るためには殺すしかないと思うわけですよ ね。だからヘロデ王は動揺します。で、それでまたたくさんの人が殺されるんじゃないかっていうんで、エルサレムの人々も動揺していくわけですね。で、ですね、もう一つですね、このここを読んでいきますとですね、博士たちは何と言ったかというと、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はと言っています。ユダヤ人の王としてお生まれになった方と聞いてるんですけど、ヘロデは何と言ったかというと、4節に、王は民の祭司長たち律法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただしたとあります。こう言葉が変わっていくんですね。博士たちは何と言ったかというと、ユダヤ人の王と言ったんです。でもヘロデはキリストと言ってるんですね。ヘロデは分かってたんです。新しく生まれた王はキリストだということが、ここではっきりとキリストはって言ってるんですね。ということはどういうことかというと、ヘロデはユダヤにエルサレムにいましたから、ユダヤ人たちの話、ユダヤ人たちの信仰っていうものは嫌でもたくさん聞いてるわけです。で、その中で特にこの時代のユダヤ人たちが思っていた思想は何かというと、それが黙示文学なんですね。黙示文学っていうのは黙示録にはありますけれども、今苦しんでいるけども、やがてメシアが天から神様から使わされて私たちを助けて、そしてこの国をまた強くしていく、ローマ帝国も滅ぼして世界の中心にしていく、そういうメシアが来られるという信仰を持ってたわけです。ですね。そうするとヘロデは新しく生まれた方はこのユダヤ人たちが待ち望んでいるあのメシア、キリストに違いないということが分かったわけです。だからキリストはどこで生まれるのかということをわざわざパリ、祭司長たち律法学者たちに聞いてるわけです。要するに信仰的な意味で聞いてるわけです。聖書には何と書いてあるか、あのキリストというのはどこで生まれるのか、聖書に何と予言されているのかと聞いてるわけです。だからヘロデにとってみたら、この新しく生まれた子供は単なる自分のライバルの王ではないっていうことを知ってるわけです。王ではなくキリストなんだってことが分かってるわけです。単なる王として自分の王位を狙って、そんな人じゃなくてキリスト、ユダヤ人たちが待ち望んでいるあのメシア、あのものに違いないということをヘロデは分かったです。だからヘロデの動揺っていうのは、ただ動揺したってありますけど、かなりの動揺だったと思います。なぜならメシアが生まれたらユダヤ人たちどうするか、そのメシアを王にして自分たちはこのメシアによって国がまた再興されていくんだっていう信仰を持っているわけです。メシアさえ来たならば、メシアが来たならば私たちは立ち上がるんだというですね、そういう思いを彼は強く持つわけです。で、その新しい王が生まれた、これはキリストに違いない、キリストが生まれたということがヘロデに分かったわけです。そうすると彼はただ単に殺すっていうのは、なぜ殺すかっていうと、あの自分の後を狙っているとかそういうものではなくて、ユダヤ人全体をまとめる力のある人なんです。ユダヤ人をまとめて独立していく、そういう人なんだ、 そしたら自分の王国なんてヘロデ家なんかあっという間に滅びてしまう。分かっているわけです。だから何とかしないといけないと思ったわけです。だから彼は祭司長立法学者たちを呼んで、どこで生まれるんだ、どうやって生まれるんだということを詳しく聞くわけですね。普通にただ単にライバルが生まれたなんて、そんなことも聖書の言葉に何て書いてあるなんて、そんなことは聞きません。でも彼がそれだけ一生懸命聞いたということは、彼はメシアだ、新しく生まれた子はメシア、キリストなんだってことですね。彼は自覚していたということです。で、何とかして殺さなければいけないということで、博士たちを7節見ますとね、ヘロデは博士たちを密かに呼んでということです。密かに呼ぶんですよ。ここに彼の心というのはすごくよく表されていると思います。密かに呼んで、だから最初立法学者たち、他の人たちをみんな帰らせて、博士たちを呼んで、一体生まれるのはベツレヘムだからそこに行きなさいと、そして星が現れた時期について詳しく聞いてきます。一体いつ生まれたんだ、じゃあ一体どのぐらいの子かですよね。だからその生まれ、ここに、星が現れた時期についてということは、ユダヤ博士たちは星を研究して何が分かったか、ユダヤに新しい王が生まれたということを聞いたわけです。ということは、星のその現れた時期を聞くことによって、一体この子は何歳かっていうのが分かるんです。いつ生まれた、そしてあなた方はどのぐらいかかってきたのか、そうするとその子っていうのは大体何歳ぐらいということが分かるわけですね。そしてその子のことを詳しく調べて教えてほしい。どこにいるのか、どういう家にいるのか、どういう状態でいるのか、つまりそれは殺すための条件です。殺すためにどこに行けばいいのか、どうやって殺せばいいのか、どこの家に行けばいいのか、それを詳しく聞いて、そしてヘロデはその子を間違いなく殺そうとしていくわけですね。で、博士たちは結局帰ってしまうわけです。ヘロデの元に帰るなという見つけを受けて、それでヘロデは、16節から、ヘロデは博士たちに欺かれたことが分かると激しく怒った。そして人を使わし、博士たちから詳しく聞いていた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺させたっていうことなんですね。だから2歳以下の子供、男の子を全部殺してしまったら大丈夫っていうぐらいに、だからそのいつ生まれたんだという時期というのですね、そういうことを本当に詳しく聞いて、間違いなく殺すためにいろんな策略をしたわけです。これがヘロデ王なんですね。ヘロデ王はなぜそこまでしたんでしょうか。さっき言ったように、彼は恐れからしたんです。恐れです。彼の妻が、また彼とその愛した妻の二人の子は、ヘロデを殺そうなんてしてないんですよ。そういうのはないんです。自分で勝手にこの人たちが私の王位を狙っていると勝手に妄想してしまい殺していくんですね。こうなったらどうなる、こうなったらどうなる。だから本当に未来の話なんです。まだ起こってない未来に対する恐れから彼は殺していくわけです。ここにヘロデの弱さがあります。じゃあ神様はこのヘロデにどうしたのかなと思います。神様はそういうヘロデでしたけれども、そのヘロデにキリストのことを知らせたんですよ。博士を通して、新しいユダヤ人の王が生まれた。で、それを聞いた時にヘロデはこの人はキリストだと自分で理解したわけです。つまり キリストが生まれたんだよということをヘロデに神様は教えたんですよ、ね、でキリストが生まれたということに対してどのように思うか、それはその人次第です。神様はヘロデにキリストの誕生を知らせたんです。で、博士たちをヘロデのもとに神様が送ったんですよ。私たちはヘロデはね、自分で殺すために博士たちを呼んで詳しく聞いた。するとなんか博士たちは騙されていったんだなと思いますけど、でもよくよく考えてみると、神様がヘロデを博士、あ、ごめんなさい、神様が博士たちをヘロデのもとに送り、キリストが生まれたんだ、そしてヘロデは今すっごい恐れているわけですね、動揺しているわけですね。自分のライバルが現れた、そしてまたキリストが現れた、自分は一体どうなるんだろう、自分を殺されるんではないだろうかっていう、ビクビクしながら、だからこのキリストを殺してしまわないといけないっていう状態に置かれているわけですね。ところが自分のそういう状態に比べて博士たちどうかっていうと、喜びにあふれてるんですよ。喜びながら来てるんですね。博士たちって長い旅をずっとしてきて、やっと着いたんです。で、やっと着いたと思ったら、エルサレムの人たちに、ユダヤ人の新しい王として生まれた方はどこにいますかって聞いた時、誰も知らないわけです。非常に冷たい雰囲気なんですよね。で、かえってその彼らが、博士たちがもたらした知らせによって、ヘロデ王が人を殺しまくるんじゃないかっていう非常に不安があるわけですね。だからある意味余計なことを言いに来てと思ったかもしれません、まあ、そういう非常に冷たい雰囲気っていうのがあったわけですよね。じゃあ博士たちはそれでもうくじかれ、心くじかれて、もうじゃあ仕方ないなと言って帰っていったかというと、そうではないんですよ。それでもなおこのキリストに会いたい、この新しく生まれた王に会いたい、礼拝したいという非常に強い熱意があるわけですね。願望があるわけです。で、聖書にですね、9節に、博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだって言葉があります。喜んだんですね。だから博士たちの旅には喜びがあるわけです。で、その救い主に、新しく生まれた子に会いたい会いたいという非常に強い思いと、会った時の大きな喜びがあったわけです。それに比べて、じゃあこのヘロデはどうかっていうと、喜びなんかないんですよ。喜びなんかないんです。常に何とかしてこの子を殺したい殺したいという思いしかないわけです。そういう思いの人と喜びにあふれている人を比べた時に、どう思いますか。普通、なんだこの喜びは、なんだこの人たちは、こんなに冷たい態度をとってもなおも礼拝に行きたいという、この人たちは一体何なんだ。だから神様が博士たちを送った時には、誠の神を礼拝する者の本当の姿、喜びの姿っていうのをヘロデに見せたわけです。あなたはそうだけれども、しかし本当の神を礼拝しようとする者っていうのは、こういう喜びに満ちた、また霊的に満ちた、本当に強い意志を持った人たちなんだ、あなたと違うでしょっていうことをね、見せていくわけです。そこでヘロデは、本当ならばそのキリストのこと、いろいろ話を聞いていたこと、そして博士たちによってそのキリストが来たこと、そしてそれを礼拝する者がなんと喜びにあふれた人たちなのかということを見ることによって、本当はそこで悔い改めてほしかったわけです。この神様の方に行ってほしかったわけです、ね、でもヘロデはそれを故意に拒んだんです。故意に拒んだんです。今ですね、祈祷会でヨハネの第一の手紙を学んでいるんですけども、 先週あったところなんですけども、ヨハネの第一の手紙の5章をですね、16節これ不思議な言葉なんですよね。5章の16節誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら神に求めなさい。そうすれば神はその人に命を与えてくださいます。これは死に至らない罪を犯している人たちの場合です。しかし死に至る罪があります。これについては願うようにとは言いません。ここにですね、死に至る罪、死に至らない罪っていうのがあるんですよ。で、ヨハネはこのことをはっきりと言ってます。死に至る罪、死に至らない罪があると。じゃあこの死に至る罪、死に至らない罪って何だろうかっていうことです。で、最初に言っておきますけど、誰でも兄弟がって言ってます。この兄弟っていうのは、同じ信仰を持ったクリスチャン、兄弟姉妹ではないです。これは未信者のことです。で、特に、偽りの教えに行ってしまった。本当に信じてない。教会にいても、本当の信仰を持ってない、救われてない人たち、そういう意味での兄弟です。そうじゃないと本当にイエス様を信じた人は死に至るってことはないんで、イエス様を信じた者はもう一切、罪によって死ぬことはありません。だからこの兄弟っていうのをクリスチャンと訳すと非常に不思議な文になってしまいます。そういう意味ではないです。で、ここの死に至る罪、死に至らない罪があるんだとヨハネは言っているわけですね。じゃあその死に至る罪と死に至らない罪って何なのかっていうと、マタイの12章ですね。マタイの福音書の12章に31節と32節を先に見ます。死に至る罪と死に至らない罪ですね。31節からマタイの12章の31節ですね。ですから私はあなた方に言います、人はどんな罪も冒涜も許していただけますが、御霊に対する冒涜は許されません。で、32節、また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言うものはこの世でも次に来る世でも許されませんという言葉があります。これが死に至る罪、死に至らない罪です。死に至らない罪はここにありますように、どんな罪も冒涜も許されるんです、ごめんなさい、32節ですね。人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言うものはこの世でも次に来る世でも許されません。どんな罪も許されます。人の子に逆らう言葉を口にするものも許されます。これは死に至らない罪です。悔い改めればいいんです。ただ聖霊に逆らう、聖霊を冒涜する罪だけは許されませんということがあるんですね。で、これどういうことかっていうと、12章の22節から読んでいきますとですね、22節ですね。その時悪霊に疲れて目が見えず口も聞けない人が連れてこられた。イエスが癒されたので、その人は物を言い目も見えるようになった。群衆は皆驚いていった。もしかするとこの人がダビデの子なのではないだろうか。これを聞いたパリサイ人たちは言った。この人が悪霊どもを追い出しているのはただ悪霊どもの頭ベルゼブルによることだと言っているわけですね。で、これが聖霊に逆らう罪です。つまり何を言っているかというと、ここでですね、誰が癒されたかというと、悪霊に疲れて口が聞けない、目が見えない、口も聞けない人なんですよ。で、悪霊に疲れて口も聞けない、目も見えない人が癒されるというのは救い主が来た時に起こることなんです。イザヤ書の中にその神の救い主、メシアが来る時にはこういうことが起こりますっていう中に、目の見えない人が見えるようになったり、口の聞けない人が喋ることができるようになったり、足のね、人が歩けない人が歩けるようになったりとかね、そういうふうなことが起こりますって書いてあるんですよ。 メシアが来るときにそういうことが起こりまして、実際に起こってるわけです。これはメシアとしての印なんですね。それで38節見ていきますと、この28節ね。しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているんです。ここでイエス様は、私が神の御霊によって悪霊どもを追い出していると言っています。イエス様がそのような印を行うのは御霊の力による、御霊によるんだと言っているわけです。そのところがパリサイ人は、そのイエス様のやったことを故意に拒否したんです。御霊の働きをパリサイ人たちは故意に拒否したんです。だから彼らは許されないと言ってるんです。御霊によって御霊を冒涜する、御霊に逆らっているわけです。御霊がそのように行い、御霊の力が表されているわけです。ところがそれを故意に拒否するということは、御霊を拒否しているということです。これは許されない罪なんです、ね、だからヘロデ王のところでも、ヘロデ王にも神様は救い主の、本当の救い主の誕生を彼に知らせ、博士たちを通して本当に救い主が生まれたっていうことをヘロデ王は聞いたわけです。それは聖霊の導きです。聖霊がそのように彼に語りかけているわけです。ですからそれを拒否するっていうことは許されない。つまりイエス様の救いというものを聞いていながら、それを故意に拒否するもの、イエス様の救いっていうのは聖霊がその人に語りかけます、それを故意に拒否するっていうことは許されませんと言ってるんですね。だからヘロデはせっかくのチャンスをものにできなかったってことです。でヘロデの息子がバプテスマのヨハネを殺していくんですよ。ガリラヤの領主になって、そこにヘロデの息子のアンティパスでしたかね、その人のところにバプテスマのヨハネが連れてこられます。でヨハネはその息子のヘロデと義理の、腹違いの弟でしたね、兄弟の奥さんと不倫するわけですね。でそれをバプテスマのヨハネが批判するわけですね。それは良くないということ。それで捕まっていきます。でその時にヘロデは、その息子のヘロデもですね、バプテスマのヨハネから教えを聞いてるんですよ。教えを聞いていきます。ところが新しく結婚した奥さんの娘がですね、非常に素晴らしい踊りをしたっていうんで、娘に何が欲しいって聞いたならば、その娘はヨハネの首を盆に乗せていただきとうございますと言って、その息子のヘロデもバプテスマのヨハネを殺してしまうわけですね。彼も聞いているんです。彼も聖霊によって聞いているんです。でも彼も故意に拒否しているんです。故意に拒否したんです。だからその息子のヨハネのもとにイエス様が十字架につけられる前に捕らえられた後連れて行きますけれども、彼は何を求めたかというと、イエス様の言葉を聞きたいんじゃなくて、イエス様の奇跡を見たかったんですね。見せ物のようにして奇跡を見たかった。それでイエス様はそのヘロデに対しては一言も喋らなかった。彼には喋っても仕方ないってこと、一言も喋らなかったんです。聖霊が語りかけるのを拒否していくところに非常に大きな神様の裁きがあります。だから私たちは本当に人にね、ただしですよ、この人は一度話しても信じないから、この人はダメだ、地獄入れかな、そんなことは思う必要はないですよ。誰が救われ誰が救われないかなんか、これは神様が決めることであって、私たちが決めることではありません。だから私たちに言われているのは何か、その人のために祈りなさい、祈り続けなさいということです。その人はいつイエス様を信じるかわからないわけです。死の間際に告白するかもしれないわけです。だから私たちはその人が拒否してたとしても、その人が救われますようにという祈りは私たちはするべきです。でもその人が救われないかったとしても、私たちの責任ではありませんから、それは間違ってはいけません。私たちの責任ではないです。 私たちは人を救えるような力なんかありません。私たちは人を救えるようなそんなものではないです。それこそそれは神様です。私たちにできることは伝え祈ることです。だからさっき の、 第一ヨハネの5章の言葉を出しましたけど、その前に何が書いてあるかっていうと、あなた方の祈りは神様の前に主の御心にかなって祈るならば聞かれるという祈りの確信を言ってます。それは祈りに関しての教えの中での言葉ですから、私たちは祈り続けないといけないんだと思います。ですからヘロデはせっかくのチャンスを無駄にしたということです。いや、ヘロデはなぜそうなっていったかというと、さっき言ったように恐れです。恐れからです。私たちにとって恐れっていうのは確かにいろんなところで私たちは恐れますですね。例えばですね、詩編の42編を開けていただきますと、詩編の42編です。そうですね、3節見てみましょう。ごめんなさい、ちょっともうちょっと下げて、1節から、1節いいですか。1節に、鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎますという言葉がありますね。これ有名な言葉ですけど、この時のこの詩編の作者がどういう思いでこれを読んだかですよね。3節でいい、3節いいですか。3節に、昼も夜も私の涙が私の食べ物でした。お前の神はどこにいるのかと人が絶えず私に言う間。4節に、私は自分の舌を思い起こし、私の魂を注ぎ出しています。私が祭りを祝う群衆とともに喜びと感謝の声を上げて、あの群れと一緒に神の家へとゆっくり歩んでいったことなどを思い起こしています。これはですね、この詩編の作者はどういう時にこれを読んだかというと、捕囚されてバビロンに連れて行かれる時に読んだ歌です、ね、だから彼はバビロンに連れて行かれる時に思い出しているんです。私は自分のうちに思い起こす、何を思い起こしているか、神殿に礼拝行った時のことです。神殿に礼拝行った時のあの喜びを思い出しているわけです。でももうそれは無理だ。そして3節にあるように、彼の周りにはお前の神はどこにいるのかと絶えず私に、周りの人たちが私にそう言っていくわけです。つまり異邦人なんですよ。バビロンの人たちがユダヤ人を捕まえて自分の国に連れて行かれる一番初期の頃です。その時にですね、彼は連れて行かれながらもうエルサレムを後にしていくわけです。まだ神殿は残っていたようです。やがて神殿も壊されます。その時に、ああの時神殿で喜びの祭りをやっていたあの時のことを思い出す。でも私の周りにいるそのバビロンの人間は、お前の神はどこにいるのか、お前は本当にお前の神はいるのかという彼にそういう言葉を言ってくるわけです。彼はそういう中で苦しんでいるわけです。彼も苦しんでいるわけです。でもこの作者の、詩編の作者は何を、五節見ますと、五節に、我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか、私のうちで思い乱れているのか、神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、見顔の救いよと言ってます。これは11節にも出てきますけれども、彼はですね、この詩編の作者は状況を見るとヘロデよりももっと悪い状況です。自分はそのバビロンが攻めてきて、エルサレムを攻めて何回かに分けて捕囚されていく、連れていかれるんですね、バビロンの国で。最初の頃の人です。捕まって、エルサレムから捕まってバビロンに連れていかれる時なんです。もうエルサレムを後にして、もう神殿で礼拝もできない状態に置かれているわけです。敵があざけっている状況になるんですね。もうダメだと、もう礼拝もできない、周りには敵ばかりで、国もですねやがて滅ぼされていく、 そういう状況の中です。これから一体どうなるんだろうか、恐れの状況です。ヘロデよりももっと悪い状況なんですよ。でその時に彼がですね、彼はそういう恐れの中で何を言ったかというと、この五節の言葉、我が魂をなぜお前はうなだれているのかということです。私たちは信仰を持っていくと、神様がどうかしてくれる、神様が私を助けてくれる、神様がしてくれる、神様が、神様がっていう思います。もちろんそれは大切な信仰なんですけども、じゃあ私たちは自分自身でどういう信仰を持たなければいけないのか、ここなんですよ。我が魂をなぜお前はうなだれているのか、これ神様に対する言葉でしょうか。違うんです。この人は自分自身に言い聞かせてるんです。我が魂を、つまり自分自身に言ってるんです。なぜお前はうなだれているのかですよ。私のうちで思い乱れているのか、何をあなたは迷っている、何を乱れている、なぜそんなに乱れているのか。状況は確かに悪いですよ。状況は悪いです。捕まって連れて行かれる状況ですから、敵はあざけている、そういう中ですから。でもその詩人はそういう状況の中にあっても、なぜお前はうなだれているのか、思い乱れているのか、神様がいるじゃないかって言うんです。神様がいるじゃないか、それなのになぜお前はそういう状態になるのかと言ってるんです。自分自身に言ってるんです。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、御顔の救いよ。神を待ち望め、神の救いはやがて来るんだ、その神を待ち望め、自分自身に言ってるんです。私たちは何でも神様やってくれるから、神様やって好きなようにやってください、神様どうぞお願いしますっていう、そういう信仰だけじゃなくて、私たちに必要なのは自分自身に言い聞かせる、自分自身に対しても神を待ち望め、なぜ思い乱れている、なぜうなだれている、違うだろ、神様がいるだろ、そのことを思い出さなければいけないんだということを、私たちは自分で自分に言い聞かせることも大切なんだということです。ヘロデは自分の王位が奪われる、だから大変だ大変だと言ってました。でもそうじゃないんです。神様を信じているならばですよ。神様を信じているならば、神様が私を助けてくれる。それはすぐかどうかはわからない。でも神様の祝福はある。たとえ何があったとしても、私たちは死んだとしても神の国に行くことができるんだ。その神を待ち望まなければいけないんだ。私たちはうなだれたり思い乱れたりするものではない。神様が私を救ってくださり、私と共におられるならば、何があっても私は神様の祝福の御手の中にあるんだ、そのことを思い出さなければいけないんだってことを言ってるわけです。まあ、ヘロデに対して一番言われているのは、まず神を信じなさいということでしたけど、神を信じなさい、神を信じるべきだ、あなたは自分のことばかり考えているけども、そうではなくて神を信じなければいけないんだ、救い主を信じなければいけないんだということで、神様はヘロデに救い主の誕生を知らせ、彼はそれをキリストと認めることができたんです。そして神様は博士たちを送って、ほら本当の神を信じる信仰者の姿ってこういうものだってことをして示したわけです。でも彼はそれを拒否したんです。聖霊が語られているのに彼は拒否したんです。私たちは救われたものです。だからヘロデとは違います。イエス様を信じてますから、ヘロデとは違います。でも思い乱れる、うなだれる、神を待ち望むということが大切です。ヘロデは自分しか見てませんでした。あの時新しく生まれた子供、巫女を見なかった、そこに彼の大きな罪があり、失敗があり、悲しみがありました。まだイエス様を信じてない人がいるならば、本当にこのイエス様を信じて行く時に、私たちの心には大きな喜びがあります。そしてまた信仰を持ったお一人お一人も思い乱れ、うなだれる時があるかもしれません。でもそれは神を見るのを忘れているからです。 神様は私たちと共にいてくださいます。神様を見るということを忘れてはならないということを覚えていきたいと思います。では最後に一言お祈りいたします。